朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、埼玉総局から黒田沙織記者に来てもらいました。黒田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてね、まずね、今回テーマを言う前にこちらから聞いてもらおうと思います。
旦那のハンマーがラスオーラー、旦那のハンマーがラスオーラー、最後はさだ。
はい、これは黒田さんですか？
あ、違います。
あ、違う、黒田さんではない。
はい、
なんかこう歌でも歌ってるんですかね。
そうですね、歌ではなくて、うん、アザーンというものなんですけど、ほうほう、あのイスラム教の教会であるモスクで、うん、あの1日に5度あるあのお祈りの礼拝の前に合図として流れるものです。
あの、まあ、調べくれて言いましたけど、私もイランに3年7ヶ月住んでましたね。アザーンって言ってますが、ダメですよ、イスラム教の教会なんて言ったら多分イスラム教の中に怒る人いますよ。
あ、そうですね、
礼拝所っていうことかな。まあ要するに教会って言ったらあれはキリスト教のものですからね、そこでなんかいろんな教え諭したりするんですけれども、イスラム教の場合はね、中でひたすらお祈りをするだけっていう、まあそんな空間ですよね。
はい、
で埼玉で今働いてるわけですよね。
はい、そうです。
モスクがあるんですか？
はい、モスクが、実は日本で一番モスクが多いのは埼玉県なんですよ。
なんでですか？
なんでかはちょっと専門家もわからないんですけど
専門家もわからないですね。
はい、
イスラム教徒の人が多いんですかね。
そうですね、一応全国で一番多いのは東京で、その次に多いのが埼玉なんですけど、ま
あね、人口的に言うと東京の方が多そうですよね。
はい、モスクの数は埼玉の方が、東京より一つ多い12箇所あるっていう。
そんなにたくさんあるんですか？
そうなんです。
おお、もうそれはあの埼玉県内くまなくいろんなところに。
そうですね、割とあの全域に点在している感じです。
なるほど。で、まあ、このさっきの音は要はモスクに行って撮ってきたってことですよね。
はい、そうです。
黒田さんはイスラム教徒ですか？
ではありません
じゃあなんでモスク行ったんですか？
そうですね、きっかけは、まあ、うん、コロナでこうどこにも旅行ができなくて。
できませんね。
はい、こうあの異国気分を味わいたいみたいな、一言で言うとそういう感じなんですけど。
はいはい、やっぱりこうちょっとね、食べ物食べに行くときもね、異国気分を味わえるお店に行きたいなとか思っちゃいますもんね。
そうですね、なんかこれまでも結構あの、まあ、海外とかを旅行してモスクに行ったことはよくあって。
あ、そうなんですか。
はい、それで、まあ、調べてみたら埼玉多いらしいぞっていうことで行ってみようと思って、う
ん
う
ん。ちなみに黒田さん、これまで海外っていうのはあれですか、あの仕事始めてから行ってるんですか？
いや、仕事始めてからは私ずっとコロナなので。
あ、そっか。
はい、
お、じゃあ学生の自分とか。
そうです。
どこ行ったんですか？
まあ、アジアが多いんですけど、うんうん、そうですね、あの中国にあの留学していた時とかは、街に普通にあのモスクがあるので。
あ、本当ですか？はい、どこ、中国って言っても広いですけど、どの辺にいたんですか？
私はあの南京っていう、ね、上海の、はい、隣の、まあ、隣
隣町ちょっと距離ある、
まあ、そうですね、
はいはいはいはい、
にいたんですけど。
大都市ですね。
はい、まあ、南京にも ありますし、はい、本当にあの海峡都って言いますけど、
ね、すね、
はい、海峡都は中国全域にいるので、
うん、
あのそういうところで行ったりだとか、あとあのインドでもなぜかモスクにばっかり行ったりして
、はい、あと珍しい人ですね。インドって言えばヒンズー教の方が多いと思いますけど。
なんかね、やっぱあのモスクの人って、うん、あのこの取材でも言えることなんですけど、すごくこうあのウェルカムなんですよね、その異教徒がモスクに来ることに対して。なのでそれもあって、割と会ったら見つけたら入るみたいなことをずっとしていた延長でこの取材もしていった感じです。
確かに言われてはたと気づきましたけど、私もあの山ほどいろんなモスク行きましたが、出てけって言われたことは異常ないですね。
うん、そうなんですよね。
どっからどう見たってイスラム教徒じゃないんですけどね、私なんかね。確かにそうかもしれない。うん、なるほど。まあ、埼玉県内にいろんなモスクたくさんあるんだよっていうことで、最初はそうやってね、 コロナだしちょっと異国気分をみたいなことで行った。でもこれ記事にしたんですよね。
はい。
それはどうしてですか。
とやっぱりそのブラブラっとこう最初は取材じゃなくて本当にこうプライベートで行ってる中で、うん、こう地域の近くに住んでる方ともちょっとお話しする機会があったんですけど、まあなんかやっぱりこういうモスクって駅前にないので、その閑静な住宅街とかにあるんですね、うん、でそういうところに住んでる方ってやっぱり昔からいらっしゃる年配の方とかが多くて、でやっぱりそういう方たちからすると、まあ得体が知れなくて怖いとか、
うん、
テロのニュースとかでイスラム教徒って怖いとか、
まあそうですね、
やっぱりそういうイメージがある方がすごい多いんだなっていうことが分かって、うん、でもまあ実際にそのモスクの中に足を運んでる私からしたら、多分そういうイメージって多分結構違うところがあると思うので、うんうん、まあなんかこう、そうせっかくまあなんか記者やらせてもらってますし、うん、これは記事にしたらこうそういう、ね、地域の方もこうのなんかこう忌避感というか拒否感というか、
うん、
が、まあ、少しでもこうなくなったらいいんじゃないかなと思って、それで記事にする意味があるかなと思うようになりました。
うん、これはね、まあ、何でも知らないものってのは怖いもんですからね、うん、ね、それこそ例えば中国、しかし中国に行った時にそのよくモスクに行こうと思いましたね。
そうですね、初めて中国、初めてじゃないか、2回目に中国に行った時にチベットに行ったので、
うん、あ、なるほど。
でそのチベットに行く手前にいろいろこう聖海省とか、
そうですよね、
はい、ムスリムの方が多い地域でこう一時停車したりしていて、うんうん、なので割とまあ最初から中国にはたくさんムスリムがいるという認識があり、なのでまあ普通に見つけられました。
なるほど。チベット自体はねチベット仏教ですけれども、そのね、行くところにはね途中はウイグル、あ、ウイグルは行ってないんですかね。
ウイグルも行きましたけど、はい、
とかね、イスラム教徒の多い地域いっぱいありますからね。そうですか。いや、さっき言おうと思ったのは、中国もやっぱそのね習近平さんとか しか見ていないとこわもての国だなって感じしますけど、実際にいる中国人の人たちはね結構のんきな陽気な人たちもたくさんいますもんね。
そうですね、本当にそうだと思います、う
ん、知ればそこら辺はね偏見もなくなってくる、
はい、
で実際にその埼玉のモスク、埼玉県内のモスクに行ったわけですよね、どんな外観なんですか。
外観はですね、割とそれぞれなんですけど、
うん、
多分皆さんがそのモスクと聞いてイメージされるようなこう立派なドームとこう、はい、ミナレットみたいな
戦闘ね、
はい、そういうのは、うん、基本的になくて、一番多いのはなんか町工場みたいなのを改装したものですとか、あとはもう本当にただの民家みたいなやつで、うんうん、なんか近寄ってみるとなんかアラビア語のなんか看板が貼ってあるなくらいの、うん、見た目はそういう感じが多いですね。
そうするとその外観だけでは分かんないとこが多いんですか。
そうですね、まあその多分よく見たらアラビア語は書いてあるんですけど、
あ、まあまあ
はい、とかそのイスラム、
ま
あ、はい、今日の色であるその緑色のこう装飾がちょっとあったりはするんですけど、まあ、形からしてそれと分かることはあんまりないかなと思いますね、
うん、でじゃあそういうところをね黒田さんはどういうふうに見つけるんですか。
あ、見つけるのはですね、
うん、
これ意外となんか Google マップとかに載ってるんですよ
あ、まあ、公開されてるわけですね、
はい、うん、だから多分それを見てそのイスラム教徒たちも礼拝に行ってるので、
うん、
割とはい、ネットに場所は載ってます。
これそうなんですよね、実際に中東にいた時にもイランは比較的モスクが派手なんですけれども中も派手なんですよ。ギラギラしてるところもありますからね。それはシア派だからで、スンニ派、まあ、マジョリティですね、9割ぐらいの人のイスラム教のモスクってそんななんか派手じゃないんですよね。ものすごい簡素なところで、結局キリスト教の教会と全然違うところはですね、ステンドグラスとか、まあ、ステンドグラスあるところもたまに稀にあるんですけどがない、あと中にイエス・キリストの像とか十字架みたいなものとかって全くないんですよね。というのはイスラム教って偶像崇拝を基本的には禁止しているから、 そういうもんじゃないと。本当にただの部屋みたいなところが結構あって、埼玉県にあるのもそれと同じ。別に隠してるわけじゃなくって、花瓶に飾り立てているわけではないっていうことですかね。
そうですね。
でもね、そういう、こう、例えば町工場みたいなところなわけでしょ。こう、ぐっとこうね、ドア開けるとか中入るっていうのも、ちょっと勇気がいるんじゃないですか。
そうですね。まあ最初はドキドキしますし、まああと私、女性なので、普通はイスラム教徒だったら、
そうですね、
はい、別の入り口から入らないといけないので、それでちょっとこう拒否されないかなというのは、まあいつも思いながら入っています。
実際どうなってるんですか？
まあまずそもそもスカーフは絶対持参するようにしていて、うんうん、まあでもそれも着用を求められることの方が少ないんですけど、うん、やっぱりまあ異教徒で、あとやっぱり向こうもその日本人が興味を持ってくれて嬉しいっていうのが多分まず先に来るので、そんなにこう厳しく言われることはあまりなくて、あ、割と普通に入らせてくれたり、うんうん、後ろで写真撮ってもいいよっておっしゃってくれるところも結構ありますしっていう感じですね。
そうするとね、日本にいるイスラム教徒の方にも男性女性当然いると思うんですけれども、そのモスクの中ではいる場所とか入る入り口は分かれてないんですか？
分かれてるところもあります。まあ、ちょっと大規模だと分かれてますけど、民家みたいなとこだとやっぱり玄関って一つなので、
うんうん、
その場合はまあ入り口は一緒で、ちょっとカーテンで中が仕切ってあるみたいな感じですかね。
で、まあそういう中に入って中の様子なんてのはどうでしたか？
中はどこも絨毯が敷かれていて、
はいはい、
大抵こう深い赤色、ワイン色みたいな赤なんですけど、それでなんかこうなんていうんですかね、こう、うん、なんかこうラインみたいなのが
ライン
引いてあって、線みたいなこう文様があるんですよ。
ほう。
それでそこにこう一応なんていうか、この一列に10人座れるみたいな、そういう目印になってるらしく、
うんうん、
まあそういう感じの絨毯が引いてあり、あと中はコーランとかのその本がですね、うんうん、アラビア語の、
うん、
めちゃくちゃ並んでいたりだとか
めちゃくちゃね、はい、
で、あとは一応そのメッカの方向に向かってお祈りしないといけないので、うんうんうんうん、目印みたいなものがあって、メヘラーブとかミフラーブとかいうものなんですけど、うん、そのまあ要はそのメッカの方向にこうアーチ状のなんかくぼみみたいなのが設けられていて、
うん、
で礼拝の時にはそこにこう先生的な人、イマームっていうんですけど、イマームがそこで礼拝の仕切りをするというか、音頭を取るというか、うん、中はそんな感じです。
中東とかね、ヨーロッパ行くとホテルの中にもですね、メッカの方向がだいたい書いてあるところが多いですね。だからここにいてどっちが方角か分かんないっていう人もですね、そっちの方を向いて礼拝すればいいんですよっていうのが分かるようになってると。埼玉でも当然そうなってるってことなんだろうと思いますけれども、さっきのね、黒田さんのお話だと結構その12箇所ですか、それぞれ違いがあるんですよって話だったじゃないですか。例えばどんなところが違うんですか？
一番大きな違いはこう集ってる人たち、
うん、
国籍とか人種や仕事に結構差があります。
おいおいおい。例えば
例えばそうですね、私が記事に書いている埼玉市内の岩槻というところのモスクでは、うん、そこはあの辺り一帯が中古車業者が立ち並ぶところで、なのでお祈りに来る人たちもほとんどが中古車業者なんですね。とか、あとその中古車業者の息子娘とかが来ます。で、他に例えば埼玉大学の近くにもモスクがあるんですけど、
埼玉大学っていうのはどこにあるんですか？
埼玉大学は埼玉市内の埼玉市内の、
元浦和だったとこですか？大宮、
北浦和南与野らへんです
浦和の北上与野の南側あたり、まあ真ん中辺ってことですかね。
そうですね、
概ね、
はいはい、にあるんですけど、そこの近くのモスクだと 埼玉大学の留学生が集っている感じで、うん、国籍だと、バングラデシュの人とか、
うん、
とかあと職業で言うとエンジニアとかあとまあ院生みたいなそういう人たちが多いです、
ね、なるほど、うん今のはでも埼玉とあと岩槻ですか、
はい、
他にもあるんですよね
他にもそうですね最近取材をしている栃木県の佐野というところにあるモスクは、うん、ここはインドネシア人が管理をしていてなのでインドネシア人の技能実習生とか特定技能のそういう若者たちが集ってます、
うんうん、なるほどねそうするとじゃあその見た目とかねモスクの中がどうこうというよりはそこにいる人たちが違うということですね
そうですね
うーん
しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも
朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってる?
テレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよ
もっと深く
もっとつながる
朝日新聞
どうですか実際にこの、ね、中にいる人と話をしてみたりもしたわけですよね
はい
どんな話になりました
どんな話になるまあまあ、
何聞くんですかそもそも
何聞くまあそのまあざっくり言うとその埼玉でどうやってくなんどんな風に暮らしてるんですかっていうことをまあ聞くわけですけど、うん、まあなんで仕事はとか、うん、まあそのなんで来日したかとか、うんうん、まああと子供がいるところはこうその子たちのこう学校事情とかも気になりますし、うん、そうですねとか、まあ、もちろんイスラム教ってどんな宗教なのっていうこともよく聞きますし、
うん、面白いですねイスラム教ってどんな宗教だって言ってました
みんなめちゃくちゃ言うのはやっぱり、うん、テロのイメージは違うっていうことはすごく言われますね
はいはいはいはいやっぱりでもみんなテロのイメージを持たれてるってい う, こう印象としては一貫してるというか
同じなんですね。そうですね。
わかりますよ。私もイランに赴任するっていうふうに周りに言ったらですね、危険じゃないのって言われるんですけれども、別にイランってそんなテロとか起きてませんし、体感治安としても日本とほぼ同じぐらい治安のいいところで、何にも問題はない。ちょっと交通事故が多いぐらいでね、ってことなんですけれども、どうしてもこれ、まあ、我々のねとりわけその特派員の責任もあると思うんですけれどもニュースになることっていうのはそのテロであったり内戦であったりっていうような、まあ、若干血玉臭い話がどうしても多くなっちゃうっていうところでねそういう印象を持たれてしまうかもしれませんね
そうですねよく言われますもんそのメディアの人間は、うん、なんかテロの報道しかしないみたいな
もうひょっとしてモスクに行ってまでマスゴミ批判をされるんです
か結構されてますね
そうですか逆に向こうから黒田さんに質問とかはないんですか
あもちろんそのなんで興味持ったのとか、うんうん、そういうことはすごく聞かれます
でさっきみたいな話をするわけですか
はいそうです
うんなんか不思議がられません中国に行ってみたいなのは
あまあそうですねでもまあみんな結構まあきっかけはなんであれなんかとりあえず日本のなんかこんな若者が一人で来て嬉しいみたいなそういう反応をしてくれますね
あそうだそのそこにいる人たちの年の頃とか性別とかってのはどんな感じなんですか
あ基本的に男性で、
うん、
でなんかこれはそもそもその今コロナなのでなんかあんまりそのモスクに集うのを、うん、やめましょうみたいな呼びかけをしていて、うん、まあなんかその呼びかけがあるから、まあ、女性はちょっと自粛しているみたいな感じで、うん、あんまり女性は見ることはないんですけど、
うんうん、
年はそれこそさっき言ったようにモスクによってバラバラで実習生とか留学生が多いところは若いですし中古車業者とかがいるところでは結構おじさんとかおじいさんに近い人たちもいたりします、
うん、これ人は決まった時間に集まってくるんですか
決まった時間に集まってきます、
うん、黒田さんはどういうところを狙っていくんですか
そうですねいろいろというか割と適当なんですけど、うん、基本的に金曜日のお昼が、うん、正午が 全体の集団礼拝のイスラム教の時間なので、うん、まあそこを狙っていく時もありますし、でもそこに行くとあの人が多すぎてみんな忙しいから相手をしてもらえないこともしょっちゅうあるので
なるほど、ね、
初めて行く時は金曜の正午は外して行ってます、
うんうんうん、あのイスラム教においてはね、キリスト教の日曜日に当たるのが金曜日なので金曜礼拝というのが、ね、あって、そこが大事な日なんですけれども、そうするとね、その集まった人たち同士は例えばどんな話をしてたりするんですかね。
これがまたあの面白くてですね、うん、あの私が行ったあの埼玉県の戸田市のモスクで実際に、ね、はい、見たものなんですけど、はいはい、まあ、一人の、まあ、その同じ埼玉県内から来たあのパキスタン人の中古車業者の男性がなんかすごくこうあのモスク内をこう声をかけて回っていて、うん、で、まあ、その中 でその、まあ、その内容がその自分ところで働く人血縁が出たか募集しているみたいな感じで、まあ、声をかけて回っていて、で同じモスクの中にその日たまたま、つい最近失職したというあのアフガニスタン人の男性がいまして、でその人があのあもう大変だったんですお願いしますみたいな感じでこう雇ってもらっていたりしたのは見ました。なのでそういうこうなんていうんですかね、あのただの礼拝の場じゃなくて、そういうこうムスリム同士のコミュニティというか割とつながりの場として機能しているような側面もあるんだなと思います。
なるほどね。まあなんかその普通に求人広告を出すよりも、もうその場でねどういう人なのかを見てわかるわけですし、まあ一種のコミュニティみたいな感じにもなってるんですか。
そうですね。でこれも記事に書いたんですけど、うん、あの近くの町であの埼玉県の志木市というところなんですけど、
はい、
そこであのビリヤニっていう、
あ
のインドパキスタンあたりで、うん、よく食べられているこうお米のそうこうピラフ的な炊き込みご飯的な料理があるんですけど、うんうんうん、それのなんか出張販売みたいなこともしていて、
いいですね。あれうまいですよね。
はい、美味しいです。うん、私行くたびにもらっちゃって申し訳ないんですけど、
お金を払う。あのちなみに普通に買うといくらなんですか。
普通に買うと500円です。
安いな。そうですか。東京でビリヤニ食べようと思ったら500円ではちょっと無理だと思いますよ。
そうですよね、
うん、っていうそういうのもあのだから、まあ、なかなかね自分家では食べられないものもそこ行くと食べられるなんていう楽しみもある。
はい、
だってねなんか自分家の近くにそういうそのビリヤニ出してるお店があるとは限らないですもんね。
そうですね。
で結構故郷の味だったりもすると、
はい、多分めちゃくちゃ本場の味なんだろうと推察します。
ああ、そうか、もうその日本人向けのこう味付けみたいな手加減のないやつですね。
そうです、そうです。
それがいいですよねやっぱりね。
でそのビリヤニはこう皆さん多分ほぼ全員買ってるので、なんか毎回完売御礼みたいな感じで買ってい
かれます。すぐなくなっちゃう。
そうです。
じゃあもうなんかどっちがお祈りをしに来てるのかビリヤニを買いに来てるのか分かんないぐらいの感じの人もひょっとしたらいるかもしれない。
そうですね。それもなんか割とモスクによって雰囲気が違って。
お、そうですか。
結構厳格な感じのところもあるんですけど、
うんうん、
なんかその戸田のモスクはすごくこうオープンであの和気あいあいとした感じなので、
うん、
なんかこう礼拝の場でビリヤニを売ることが許されている感じがあります。
あ、なるほどね。まあでもあれですよ、実その本場というか中東のモスクでもビリヤニの弁当っていうのは見たことないですけど、甘いお菓子を振る舞ったりとかっていうことはよくやってますよね。うん、なんか結構そういうそのまあもてなしだったりこう、ね、みんなでこう集まるっていうこと自体を楽しむっていうことは、まあ、あるのかなと思いますね、
うん
うん、あとどうでしょうね、例えばその日本の人って黒田さん以外にもいます？
それもあの記事の中で、取材をさせていただいたんですけど、
はいはい、
日本人ムスリムの方も実は結構いらっしゃって。
そうですか。
はい、あのちなみにその今、日本にいるムスリムって約23万人と推計では言われてるんですけども、うん、そのうち日本人ムスリムっていうのは、4万7000人なので、うん、まあ、割とそんなに少なくはないというか。
そうですね、
はい、
うんうん、
なんです。で、私が取材した方は、それも埼玉県内に住む男性の方で、うん、 その方は、埼玉県越谷市のガモーモスクっていうところにたまに行ってらっしゃって、そこで取材をさせてもらいました。
ほうほう、どんな人なんですか？
この方とイスラム教の出会いがまた面白くてですね、
うん、
この人はなんというかこう旅しながらミュージシャンみたいな感じで世界中をこう旅してらっしゃったんですね、数年前に、
うんうん、
でその時に、たまたま北アフリカのモロッコに行って、モロッコ、
ね、はい、
でそこでその全然イスラム教の知識とか全くなく、宗教への興味も全くなく、とりあえずそのモロッコに着いてタクシーに乗った瞬間に、なんかすごくこう魅力的な音楽が流れていたというふうに表現されたんですけど、で、まあ、その人ミュージシャンなので、うん、それにこうビビッときて、運転手さんにこれ何って、この歌は何ですかって聞いたら、
うん、
まあ、その、 運転手さんはこれは歌じゃなくてコーランの朗読ですって答えて、
まあ、歌みたいに聞こえなくもないですもんね。
そうですね、うん、本当にさっきのアザーンみたいな感じなので、はいはい、結構歌に聞こえるんですけど、まあ、でもだから歌ではないので、その楽器がない声だけなのにこんなにこう豊かなメロディーだなんて、なんだこれはみたいな、うん、感じで、その方は衝撃を受けられてですね、
うん、
それでまあ現地の人からすごく親切にしてもらったこととかもあったり、あとまあその自分でこうちょっとコーランを読んでみるようになったりして、まあ、感銘を受けてムスリムになったという、うん、方でした。
ムスリムにはどうやってなるんですか？
ムスリムには割と簡単になれるみたいで、うん、なんかなんて言うんですっけ、なんかどこ場所はどこでもいいんですけど、なんか、うん、ムスリムアッラーの他に神はないですっていうことを、うんうん、どこかなんていうか別のイスラム教徒の前で誓うだけで なれるっていう。
そうなんですよ、めちゃくちゃ簡単なんですよね、はい、確かに2行でアラーの他に神はなしっていうのとムハンマドの他に預言者なしみたいな、
あ、そうだったかもしれない
を言うだけっていうですね、なるのは簡単だけどもやめることはできないね、そういう宗教なんですけど、どうなんですかその方の場合ね、例えば周りの友人ご家族知人とかっていうのは、そんなイスラム教徒になるなんてみたいなことは言わなかったんですか？
まあ、その方もともとあんまり日本に帰るつもりがなくて、
なるほど、
ずっともうモロッコ気に入ってそのあたりにいようと思ってらっしゃったから、
うん、
それはあんまりその後先考えずになったけれども、そのコロナで帰国せざるを得なくなって、
あ、
それでちょっと最初はドキドキというかビクビクというか、
ほうほう、
そういうお気持ちもあったようなんですけど、まあ、割と思ったほど偏見がなかったというか、
うん
っていう風におっしゃっていて、でそれをその方はがおっしゃってたのは、やっぱり日本ってそのなんていうんですかね、八百万の神だったりとか、
うん、
あとまあクリスマスも祝うし、
そうですね、
で初詣もするし、でパワースポットも信じるみたいな、うん、こう割とこう信仰の形が様々で緩やかみたいな、そういうこう宗教に対する一種の寛容さみたいなのがあるのかなっていうことはおっしゃってました。
うん、じゃあまあそういうあまり偏見みたいなものにさらされるってことはない？
そうですね、今のところないっておっしゃってました。
ご両親なんかも OK って感じなんですか？
はい、これがまた面白くて、OK どころか、
はい、
お母さんもイスラム教徒になられて、
あら、
でその理由っていうのは、
はい、
お母さんは都内で保育士さんされてるんですけど、まあなんかこう、まあ、保育士のお仕事って大変 で、
うん、
でしかもその都内の結構真ん中のこうバリバリキャリアウーマンとキャリアマンとキャリアウーマンの家庭が子供を預けるような保育園で働かれ
てキャリアマンってあんまり聞いたことないですけど、まあまあバリバリ働いてるってことですね。
そうなんです、
はいはい、
なのでその割とこう、うん、なんていうんですかね、子供がこう体調悪くて迎えに来てくださいって電話したらなんか怒られたりとか、なんかそういうような ことをまあ経験していらっしゃって、でなんかこう他の国ってどうやってこうあの子育てしてるのみたいな、うん、親と子の関係ってどういうものなのみたいなことを、そのイスラム教世界の場合ではどうなのっていうことをその息子さんに聞くっていうところから、あのそのお母さんとイスラム教とのつながりは始まって
、うん、
でまあそ の, あのイスラム教徒ってすごくあの家族を大事にするじゃないですか。
そうです ね、うん、
なのでやっぱあのお母さん的にはそこに結構感銘を受けたらしく、そのお母さんはあのご出身が山形県なんですけ ど,
なるほど、ね、
そういうこう自分のちっちゃかった頃に山形でなんか感じたような、そのなんかこう温かい家族のなんかこう形みたいなのを割とこうイスラム教世界にと感じることができるなみたいな、あとその農業の時の何ですか、ホッカムリっていうんですかね、はいはい、うん、あれがその
やってますよ ね, みん
な
ね、
はい、イスラム教徒の方が巻いてるあのヒジャブにすごい似てるっていう、うん、思って、なんかそういう親近感もあったりして、
うん、
それでその息子さんを訪ねにモロッコに遊びに行った時にあのその場で入信したそうです
結構またすぐに入りましたね。
そうですね。
ほう、ただまあそのお母さんにはちょっと若干申し訳ない言い方になるかもしれませんけれども、イスラム教だから家族の絆が強いのかっていうと、うん、まあそうばっかりでもないかな。つまり中東というかこの場合モロッコですかね、がそうなんだろうし、例えば中国も家族の絆って日本より強くないですか。
ああそうです、圧倒的にそうです
ね。めちゃくちゃその血縁を大事にしますよね、
はい、
だから春節とかって本当にあの実家に帰れないとみんな暴れるっていうぐらいにね、すごいこう大事にする。これがでもね、まあ、ヨーロッパも大体そんな感じ。日本って結構家族のこの絆の薄さ、つながりの薄さっていうのは世界でも特筆すべきレベルなんじゃないかなって僕は思ってるんですよね。
うん、
そんなとこないですかね。
まあそう言われてみるとそうかもしれないですね。私ヨーロッパあんまりわからないのであれなんですけど、
うんうんうんうん、まあまあ、 あの世界は広いんでね、分かんないところもありますけれども、でもそのお母さんが感銘を受けるぐらいだから、モロッコっていうのも相当ねご家族大事にされてるんでしょうね。
はい、
うん、そうですか。でその方でもね、回収をされて、僕が一番気になるのは例えばアルコールは飲めなくなるわけじゃないですか。その辺は大丈夫なんですか。
そこが一番困ってらっしゃるところで
やっぱり、
はい、はい、そのアルコールっていうよりかそのいわゆるハラール食品っていうのが日本ではまだそんなにアクセスしやすい。
まあまああるはあるけれどもそこまでじゃないですもんね、
はい、
うんうん、
なので、まあ、そこのこうそうですね、普及と、まあ、こう外食行った時のこう理解ですとか、そのあたりが一番大変だなって感じるとおっしゃってました。
あ、でもじゃあ結構ちゃんとこの例えば豚肉は食べないとか経験に守ってらっしゃる。
そうですね、お母さんの方はやっぱそう保育士なので、うん、こう給食というか出てきたら子供と一緒に食べないといけないから、
あ
お母さんはなので食に関してはあんま実践していないっていう感じですけど、うんうん、はい、息子さんは割と守ってらっしゃるそうです。
う、私 の, 知り合いの、ね、イスラム教徒の日本人は別に普通に豚肉食べてますけどね、まあ、あんまり彼曰くそこは重要ではないっていう言い方をしてましたけれども、まあ、考え方はいろいろみたいですよ、イスラム教徒でもね。
そうですね、
うん、あとあれですね、最近はそのビーガンっていうのがね一つのまあムーブメントになってるじゃないですか。これがイスラム教徒にとってもちゃんとこう親和性があるというか、基本的に肉とか使ってないので安心っていうことはあるみたいですね。
そうですね、埼玉県内に結構展開しているロジャースっていう
有名な、ね、
はい、スーパーが
地に点々とこですよね。
あ、そうです、そうです、はいはい、あるんですけど、そこでも何種類かハラル食品を売ってまして、で4年前から10品目かな売ってるんですけど、うん、そこの方もおっしゃってるのはそのやっぱりイスラム教徒にいいものっていうのは変な油とかアルコールとか使ってなくて、一般の方にもまあ体にいいものだからまあ、気軽に手に取ってくださいっていうことはお話しされてたんですけど、うん、本当神田さんおっしゃった通りビーガンの方とかアレルギー持ってる方とかにも ハラルフードはすごくいいと思います。
ね、あと、まあ、ハラルと厳密には一緒じゃないんですけれども、ヒンズー教徒の方もね、ベジタリアンの人なんかも多いし、そういう意味でもそういうのが普及していけばいいなと思いますが、ですね、まだお話続くんですけれども、一旦ここで引き取らせていただきたいと思います。クロワさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、埼玉総局黒田沙織記者のお話を伺ってきました。さて黒田さんね、この今のお話なんですけれども、記事でも読めるってことですよね。
はい、そうです、
うん、どこで読めるんですか？
朝日新聞デジタルで、埼玉モスクとかで検索していただいたら出てくると思うんですが、うん、埼玉県版で埼玉モスク探訪というタイトルで3回連載したものをデジタルでは1本で読むことができます。
そうなんですよね。これもともとその埼玉県版という埼玉県にお住まいの方しか基本的には読めないところで連載をされていたんですけれども、これはもう面白いぞということでですね、デジタルの方でもですね、結構たくさんの人に読んでいただいているっていう記事です。でこちらポッドキャストの概要欄からもリンクを貼っておこうと思いますので、合わせてお読みいただければと思います。黒さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。